聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
林田重和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ。
こんな話簡単には聞かせられません。
もうね、死にそうになりながらやってるんだから簡単には聞かせられませんよ。
聞かせられませんよ。
もうね、死ぬ一歩手前まで命を削って放送してますからね。
どうしましたか村山さん。なんか息も絶え絶えですね。
いやまあね、大変な状況の中で我々この番組をやってるわけでございますけれども、
後ほどこの状況はじっくりと語りたいと思います。
語りますからね。
聞かせられないラジオ。この番組はワイワイ貿易の提供でお送りします。
この後は今週のテーマ。
まったく聞かせられないラジオで。
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ。
そちこそ聞かせられないラジオ。
ラジオネーム長崎の運転手さんからメッセージが届きまして、
ありがとうございます。
林田さん、
はい、
どうしてもお教えしたくてメッセージしました。
何？
ガーマルチョバ長崎での公演決定です。
おお、本当。
3月30日長崎市公会堂ですよ。林田さんのブログでガーマルチョバが好きだと知って、私もももちパレスへ見に行ったこともあって、もうぜひお伝えしなきゃと思いました。もう絶対見に行かなきゃ。先行予約とかないとかな。この際アップルでの先行予約いかがでしょうか。というですね。
まあまあぶっちゃけ公演が決まっているということはもう主催者も含めてもコンクリートされている状態だと思うので、
はい、
今更 LBC がどう絡むかっていうのは難しいと思うんですが、私ガーマルチョバ大好きでね、福岡まで見に行ったの。
ガーマルチョバってあのひらがなで書く人たちですよね。
そうなんですよね。
どんな人たちですか。
まあいわゆるパントマイムを見せる二人組の芸人さんなんですけどね、どちらかというと外国の方で非常に支持されている方々。一時期日本でもテレビ盛んに出てらっしゃいましたけど、また出なくなりましたね。
スーツケースが地面にくっついて離れないみたいな。
いや地面にじゃなくて空中で浮いてんです。浮いてんです。
浮くんだ
っけ。そうか、地面にくっつくのもあるか。ね、そういう、まあ、そういう今またワールドツアー出てんじゃないのかな。
すごいですね。ワールドツアーですか、うん、ガーマルチョバも、ね、我々の番組もしかしポッドキャストで全国に配信、いや全世界に配信してますからね。
してますからね。もう地に根が生えたみたいにね、どっしりとした番組を配信してますから。
という感じでですね、はい、今日は最近ご紹介できなかった皆様のメッセージをご紹介しつつですね、30分お送りしようということですよ。
ちょっと待ってくださいよ村山さん。あなた顔がやつれてるよ。目が開いてないよ。髪はなんかボサボサだし、どうしたの。
もうね、ちょっと疲れちゃいましてですね、今ね、皆さんの周りで流れている時間は12月26日だったり27日だったり、
年末のまったりとした時間が流れてます、
だと思いますけど、
はい、
私や林田さんの時間軸で言うと今日は12月15日でございましてですね。
ぶっちゃけましたね。ぶっちゃけたね。
もうね、穴大作戦っていうね、はい、とんでもないイベントをもう8回か9回ぐらいやってるんですけど、
もうその辺の記憶も定かじゃありませんか。8回目ですよ。
結構ね、睡眠不足でね、はい、大変ですよ先輩。
つまり我々の時間軸で言うところの12月20日の公演直前、そうそうそう、
直前ですからね、
が今の私たちの時間軸ね、
もう内緒ですけど私もね、今朝4時まで会社にいましたからね。
うん、俺も寝たのはそれぐらいだったね。4時ぐらいだったね。
どうなってんのという感じですけれども、そんな僕たちの努力の結晶が DVD で発売されている、しかもね、
そうね、我々の時間軸でいうところの今日発売、12月15日
そうなのよ。
これがですね、NBC アナウンサートーキングセッション穴穴大作戦 DVD というタイトルでして、定価が1980円税込み。
安いな。
ねえ、本編がね、これも私先月もうほとんど睡眠時間を削って作ったんですけど。
そうですか。
なんとたっぷり154分間あんのよ。
うわ、やりました、やりすぎました。
去年の穴穴大作戦4を完全収録したほか、これまでの秘蔵映像をたっぷりと詰め込んだシリーズ初期の名作、 それから恒例のオリジナルソングも完全収録というですね、はい、大変分厚い DVD も皆さんお買い求めいただけましたか？
買ったんですか皆さん。
ホームページから購入もしくは電話で申し込むことができますよ。
へ
ね、ぜひ年末年始楽しんでいただきたいなと思いますが、
うん、
ただ年末年始12月28日から1月3日に関する申し込みは1月4日以降の発送となりますので、
あら、
このあたりは急いでいただきたいと思いますよ。
そうですか、お歳暮にするんだったらもう早く申し込まないとね。
まあもう26日の今日は放送やからお歳暮にはちょっと厳しいかもしれない。
ダメでした、皆さん諦めてください。
154分間楽しんでください。
まあね、ラジオ君皆さんね、買ったか買ってないかどっちかだと思いますけれども、
まあどっちかでしょうね。どうしましたか村山さん今日。
いやもうね、でもね、うん、この DVD はね、うん、お得ですよ。
お得だね、
1キュッパー、はい、ね、多分あのガーマルチョバの DVD より安いと思うんですけど、まあ、出てるかどうか知らないけど、
出てる、ね、出てる、
あ、出てるんだ、うん、はい。でこれまでのオリジナル楽曲がたくさん入ってるんですが、
はい、
まあ、その中でもですね、うん、今年収録した I Love 長崎、
はい、
これ男ばっかりで多分この番組のリスナー的にはあんまり楽しくないだろうなと思いますので、
萌え度が低い。
やっぱりね、萌え度が高い曲をですね、うん、ここは一つお送りしようかってことですよ。
あ、村山さんとってどの曲が一番萌え度が高いの？
どの曲もそれぞれ来るところがあるんですけれども、ね、
まあ、思い入れという意味ではね、
あのね、去年作ったよさこい NBC、うん、
はいはい、
これは作曲家の佐藤ふとし君とも打ち合わせをして、ええ、パフュームっぽい曲を作ろうじゃないのってことでやったわけなんですよ。
はあはあ、ええええ、
ってことで、うん、今日はあの NBC のパフュームっぽいのを流そうかなと。
なるほど、
はい、
ええ、
では曲紹介を先輩お願いします。
なんていうタイトルやったっけ。
だ、ね、
あ、思い出した、
夏木元気隊
が歌う、夏木元気隊だ、夏木元気隊でよさこい NBC。燃えるね、なっちゃんの声は。
燃えますね。
燃えるね。自社のアナウンサーに燃えるんじゃないって二人とも。
後輩女子アナ。後輩女子アナに燃える。先輩男子アナ。
それしみじみラジオ番組で語らないよ二人で。
あ、
危ない会社だねここは。
なんというかね。
我々壊れかけてるね、まあ、本当に。
壊れかけのレディオで。
壊れかけのレディオよ本当に。
ああ。
ああ。さあ、このアナアナ大作戦、皆さんはお楽しみになったりならなかったりすると思うんですが、
まあ、どっちかだったと思いますけれども、ね、
ラジオテレビでそれぞれ放送があります、
うん、そうなんですよ。ラジオはですね、
ええ、
ラジオ長崎を聴きの皆さんはおめでとうございます。明日の夕方聞くことができます、
はい、
ラジオ佐賀を聴きの皆さんはごめんなさい、もう終わってしまってます。
はい、まあ、きっと聞いていただいたと思いますよ。
そしてテレビの方は、
テレビの方ですね、 NBC テレビで29日火曜日午前9時55分通常アップルを放送していますが、28日からの週は年末のお休みを頂戴しております。29日火曜日午前9時55分からの放送、まあ、従いましてこれも私が編集することになるんですが、また寝てないと思うよきっとこの時期。
あ、まあ、ちなみにラジオの方は多分私が編集してると思いますけど、
ね、なんやろうかね、悪いよ本当に追い立ち。
ジングルの後はプチオクラ出し音源です。
合言葉は聞かせられないラジオ。
な、何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
かせられない
ラジオ、
聞かせ
ラジオ、
ええ
この間夜遅くに残って仕事してたら、まあ、ある人から声かけられまして、うん、何やってんの、いや穴穴大作戦の準備ですよって言ったら、うん、ああ本当よかったよ、好きなことをやって仕事なんだからって言われていやそうかもしんないけど日常のニュースやら何やらもやった上でやってますからね。
一番我々がカチンとくる言い方ですね社内的に。
いや
好きでやってんだろって言われるとね、なんかねそうかってちょっと若干の疑問も感じつつ、でも、まあ、
好きでやってはいるんですけれども、ね、
見てる方々が喜ぶためにやってますよあくまでもね。
林田さん今日はぶっちゃけてますね。
いやあなたこそ。
あそうですか、ところがですね、
はい、
まあこの日本長崎も佐賀も疲れている方が非常に多いと思うんですが、
はい、
そんな皆さんを力づけてくれるような素晴らしい楽曲2曲
を
用意しましたよ。
これがプチ蔵出し、ね、
プチ蔵出し音源です、
はい、
これも持ってる人少ないと思いますが、
ええ、
じゃじゃん、火の鳥のシングルでございますけれども、
EP 版またご自宅の、はい、あのコレクションの中から
持ってきました、
はいはい、
これがですね、あのこの番組で紹介するのも本当にあれなんですけれども、うん、どれなんだって、要するにですね、このシングルは、はい、NHK 連続ラジオ小説火の鳥鳳凰編の主題歌だからであります。
はい、はなるほど、
佐々木勲さんが歌ってるんですね、ちょっと、どういうことかもうちょっと詳しく説明しますと、
うん、
NHK ラジオ第一放送で1978年1月4日から、14日間毎日15分ずつ放送されたラジオドラマであります、火の鳥鳳凰編連続ラジオ小説、物語としてはですね、1200年ほど昔の話になるわけです。もちろん手塚治虫さんの原作があるんですけれども、ごめんなさい、
はい、
主人公は彫刻師の茜丸、
うん、
佐々木勲さんが演じています。役者もやってる、
うん、
茜丸、なんかいい声でやってるわけですよ、
はい、
うん、で、この茜丸がですね、ある時生まれた時に片腕をなくしたというガオーという男と、乱暴な男と出会いまして、石田太郎さんが演じてるんですが、片腕を切られてしまうんですね、
はい、
茜丸は非常に才能のある彫刻家だったんだけれども、
うん、
もうそこで、まあ人生の希望を失ってしまう。彫刻師の命と言うべき右腕を失って絶望しているその茜丸の前に、この火の鳥が、バッサバッサと、
バッサバッサじゃなかったと思うな僕も原作読んだけど。
あそうですか。
ラジオドラマも決してバッサバッサって音入ってらんと思うな
まあちょっとね、一部いい加減な表現が入りましたけど
アバウトで
したね。現れるわけですよ、ねね、そこからドラマが展開していくということなんですが、うん、脚本を書いたのがですね、長坂秀慶さんというベテランの方で、この方はドラマの特捜最前線で有名な方ですね。
そうですか、
はい、大御所ですね、
この
番組のリスナー的には人造人間機械だとかアクマイザー3とか解決ズバッとのライターをしていたと聞くと、あすごい人だと思うかもしれませんね。スーパーファミコンのゲームを音切り草としました。
はいはい、話題になりましたね。
音切り草もかなり面白いゲームでしたが、長坂秀慶さんでした。
で、
火の鳥では、うん、主題歌2曲の作詞も手掛けてます、ちなみに作曲は、うん、佐々木勲さんご本人が。
佐々木勲さんって曲書くの？
曲も書くんですよ。さすが元ロカビリー、
ね、多彩やね。
多彩な方ですね。でね、実際にねいいんですこの曲が、
うん、
はい、では NHK さんも多分めったに書けないと思われるこの曲をですねあえてこの番組で書けようってことですよ、
はい、
ではお送りしましょう。佐々木勲、傷だらけの翼。これは1978年の曲ですから、
うん、
宇宙戦艦ヤマトブームが最高潮に達している頃の楽曲ということになりますね。
昭和53年、
うん、まあ、ヤマトとかさらば宇宙戦艦ヤマト愛の戦士たちとかね、一番もう佐々木勲さんがそうですね、第2のスーパースター時代を迎えていた頃の、もうブイブイ言わせていた頃の火の鳥のように、もうバッタバッタも
言わんと思ってだけ、バサバサとかバタバタとか、
ませんよね。
それにしても NHK は15分間のラジオドラマ14回作るんでしょ、
うん、
それに合わせてこの、まあ、オリジナルの音楽を作っちゃう。
いやーご立派ですね。
金持ちやね本当に NHK はNBC なんかほら、穴穴大作戦もう1年間かけて1曲ずつしか作れんとよ。
あ
このなんか資金的ななんか格差はなんやろうね。
まあいろいろ、
まあそれは理由は NHK だからなんですけどね。
では、佐々木勲さんの、エンディングテーマの方を聞いてみましょうね。
はいはい、きましょう。
火の鳥鳳凰編ラジオドラマエンディングで名も知らぬ星。さてさて、佐々木勲さんのエピソードはそういえば影山博信さんのインタビューの時にねチラッとしましたけれどもね、うんうん、非常にこの方も苦労をされ努力をされた方だったという話をしましたが、ラジオネーム九太郎さんから、いつも楽しく拝聴させていただいております。前回の影山博信さんのインタビューの回も聞かせていただきました。実は11月23日のあの日、影山さんのライブに友人と参加したんです。友人がサイン会に行くというのでワイワイ貿易まで案内して行ったんですが、私はサインをもらうつもりがなかったのですぐに帰宅してしまいました。残っていればよかったと後悔しています。
プチトークショーがね展開されたそうですから、
あの場にね居合わせた皆さんはね、僕は自分で言うのもなんですけど得したと思いますよ。さて、伝説のラジオ番組トイボックスレディオ、
はい、
当時の放送を録音したテープを持ってます。再生してみました。
はい、
売れ筋ランキング、トイボックステレフォン、ラジオドラマファンタリオン、はい、どれも懐かしかったです。ラジオドラマはリスナーからアイデアを募集してそれを取り入れて制作するという大変手が込んだものだったんだなと感心しました。
18年前ですからね。
ファンタリオン、かりん役をされていた竹ヶ原ひろ子さんは今どうされているのか気になりますと。
どうしてんですか村山さん、同期でしょ、
はい、今年賀状だけやり取りしてますけどね。
冷たい言い方だね。
いやいや、関東地方で子供も2人産んでなかなか幸せなママになってますよ。
そうですか。
多分萌えな声は変わってないと思います
ね
我々は。しかし同僚の女子アナの声に燃えてどうするんでしょう。
さっきからね、そういう目で見てんの。
いやいや、それからこれ下川すむさんからもおはがきじゃなかった、手紙で頂戴しました。
トイボックスレディオ時代のね、はい、リスナーの方。
しかも下川さんは脚本も熱心に応募してくださってましたからね、
はい。
トイボックスレディオ時代の音源、中には自分の携わった作品もありましたが、まさに素人時代の投稿物です。勢いに任せて物を書いていた頃の自分を思い出すみたいで気恥ずかしくなるかもしれない。何はともあれ聞かせられないラジオ、今後もお聞きしていく所存ですと。現在はプロのライターとしてもね、
はい、
活躍してらっしゃる下川さん、なんか嬉しいですよね。
嬉しいね。
それからおかげんさんに、おたおじさんに、セザール・サンパイオさんはマラソンでか懐かしいっすねって覚えてたんだ。それからアイボさんに、あ、アイボさん、アイボさんはね半分苦情ですよ。
何？
うわ来た、これ懐かしいトイボックスレディオ特集。え、ポッドキャストでは配信しないんですか。普段家にもおらず、しかもメインが PC さえあれば何でもできる時代に、ラジオを聴ける環境がうちにはないというのにですか。ラジオを聴くのはポッドキャストぐらいでしかできない人もいるのに。
いやいや、この機会にぜひラジオを聴ける環境を整えてください。NBC としてはそうとしか申し上げられません。
ラジオ買ってよ。
お願いします。
他にもですね、はい、西直哉さんに、それから他にもタマさんとかもね、たくさんの方からメッセージを頂戴しまして本当にありがとうございました。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
さて、今週もワイワイ貿易からのまずお知らせいきましょうか。
はい、
年末恒例、ワイワイ貿易の初売りは2日午前3時スタートです。大人気クローズやスターウォーズなどのオリジナル福袋を限定販売、その他店内商品新春大特価。ワイワイ貿易の初売りは2日午前3時スタート。詳しくはワイワイ貿易を検索。
すごいな、2日の午前3時から初売りなんだ。
やっぱ佐世保やね。
頑張ってますね、やっぱり佐世保のお店はね。そのワイワイ貿易さんからのプレゼントですが、
はい、
映画 This is it、 ラジオ機の皆さんご覧になりましたか。
良かったんでしょ。
すごく良かったですね、もちろん私も見に行きました。林田さんまだですか。
無理ですね。
チャンスがありますよ。なんと再上映が決定してます。
そうなんだ、
はい、長崎県内の映画館でも上映決定ということで、
はい、
で、ワイワイ貿易としてはなかなか手に入りにくいマイケルジャクソンのフィギュアを販売しますが、 そのフィギュアを お一人様にプレゼントします。
おすごい、
はい、欲しい方はですね NBC のホームページ開いて聞かせられないラジオのホームページ開いてプレゼント応募フォームから木曜日までに申し込んでくださいね。ちなみにマイケル・ジャクソンのフィギュアは今日か明日発売予定だということです。
キーワード何にしましょうか。
マイケル・ジャクソン、よろしくどうぞ、ね、さて来週のテーマなんですが1月2日佐賀沖の皆さんは1月3日村山コレクション4海のトリトン秘蔵音源ってことでまたラジオドラマお送りしちゃいますよ。あっという間にお別れの時間となりました。
聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りしました。
お相手は
林田茂和と
村山仁志でした。いやちょっと待って、今日今年最後の放送だったんじゃないですか。
みんないい良いお年を迎えくださいね
ってことはラタマイネン。それでは皆様ラタマイネン。